アッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の城陽市、京都府の笠置町に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取りラジオを通して皆さんに伝えていこうと思います。今回はマンドコロプロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーは千尋と、
ありがとう、
陽子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回はズーム収録で行っています。はい、ではその寒くなってきたんですけど、この、最近の11月20日に、政策学部の学内のゼミ対抗の討論会が行われたんですけど、うん、なんと私たちの会場で、優勝できました。
やった
やった、ね、ずっと優勝を目標にして、うん、約春ぐらいからかな、1年ぐらいずっと研究してきたことを、まあ、そこの討論会で発表するっていう集大成みたいな場なんですけど、うん、まあ、じゃあでは実際どういう研究について、発表をしたのか京子お願いします。
はい、私たちは今回仙北ニュータウンについてずっと研究させていただいてたんですけど、うん、まあ、ニュータウンって聞いたら、まあ今は結構オールドニュータウンとかもう廃れてしまってる場所とかそういう風に考えられてることが多いんですけど、私たちはそのニュータウンにはもっと可能性があるんじゃないかなっていうことを考えてて、でそのまあニュータウンが持ってる良さっていうのを引き出してこういう風に活かせれば今後20年を乗り越える街づくりになるんじゃないかみたいなところをずっと研究してきました。
うん、ありがとうございます、うん、ね、なかなか結構難しいテーマで、うん、実際対象としてた場も仙北ニュータウンで大阪府の堺市にあるところやから、大学より結構遠い距離にあって、うん、何回か行ってみたけど、その行ったらイメージもだいぶ違って、でも研究していく上ですごいなんか難しい場面もたくさんあったなっていう思い出なんやけど、うん、じゃあ春やなんかこの討論会までの期間を通してなんか大変やったこととかあったりしますか？
うんうん、まず一番最初なんですけど、テーマニュータウンって決めてからなんか明らかな課題っていうものが明確でなかったから、まずその課題を探るためになんかいっぱい調べ物とか現地調査行ったりして、うん、まずここまで最後までたどり着くのがしんどかったですね。でもなんかそのしんどいっていうのをなんか楽しみながらできたので、うん、とても良かったなと思います。
うん、やっぱりこうやってきたことが全部最終の論文とかに載せれたかって言われたらそうじゃなくて、やったこともなんか少しの力にしかなれへんかったこととかもたくさんあるけど、やっぱそういうの全部考えてみてもやっぱり研究できたな、できてよかったなって思うんやけど、なんか京子とか特にずっと、うん、都市計画地図の作業とかやってくれてて、うん、ちょっと難しそうやなって思ってたんやけど実際どうでした？
実際普通にその結構私が見てきてたのは本当に地図をずっと見てて、どこに何があるんやろうとか、初めの方は今のその仙北ニュータウンにある資源っていうのは何やろうっていうので全部マッピングしてみたり、いろいろこっからここまで 何メートルぐらいなんやろうとか全部出してみたりしてたんですけど、結局そういう風にやったやつは、まあ、今回の最終的な論文とかには何も載せずに、最終的にやったのは仙北ニュータウンの町の変遷っていうことで、まあこのニュータウン町開きされて50年ぐらい経ってて、どういう変化があったのかっていうのを地図で、まあ、 可視化してそういうところでは活かせたんですけど、まあ、結構都市計画って見るのめっちゃ難しくて、うん、どうしたらいいんやろうっていうのはずっと思いながらやってました。
うん、いやもう私はその班じゃなかったんで、すごい外から見てた立場なんですけど、すごいほんまに専門的なことをずっとやってくれてて、さらになんか視覚的に見せれるようにっていう風にずっと作業してくれてて、でも結果ちょっとでもそうやって、うん、使えたっていうか、うん、まあ、できたっていうことに対してほんまにすごい尊敬してます。そうやな。じゃあその本番までの最後の2週間は、うん、このレジュメを提出した後の、うん、本番に向けて発表班と質問班と応答班の3班に3回生が分かれて活動をしてたんですけど、うん、まあ、どういう雰囲気あったか聞いてみたいんですけど、うん、春やじゃあ質問班どんな感じでしたか？
そうです、質問班で、まあ、京子と同じ班やったんですけど、
やったね。
何でしょうか、なんかピリつくかなと思ったんですよ僕正直、うん、2週間前で討論会近いから、ね、ピリピリして焦るんかなと思ったけど、そんなことなく質問班は、うん、まあ何でしょうか、穏やかっていうかなんかしっかりやるんですけど落ち着いて取り組めて、うん、まあ結果めちゃくちゃいい評価も先生からもらえたし、
そう、ね、
なんか楽しみながらできたかなと思います。
うん、うん、
めっちゃすごかった、本番も。もうバシッと鋭い質問を。
なんか自分ら的にはそういう、なんていうんやろ、あんまり質問できんくて、で、うん、用意してたやつも、まあ、全部本当は言いたかったのに全員回せんぐらい時間もカツカツでどうしようってなってて、で質問自体もこれでいいんかなとか思いながら持ってって、うん、当日挑んでたから、なんか客観的にどう見えてたんかっていうのはちょっと気になるし教えてほしい。
でもほんまになんかその相手の論点に沿った質問というか、
うん、
議論が展開していくような質問もあったし、うん、しかもなんか誰か一人が偏って質問してるんじゃなくて、もうみんなで協力してっていうのがすごい伝わったから、見ててめっちゃ感動しました。
ありがとう。
そう、まあ、そう、実際にその相手のゼミの先生にちょっと今日会って話した時に、めっちゃ良かったよって、なんか質問させていただいた側やけど、その質問の内容をすごい褒めてくれたっていうこともあって、まあ、うん、なんか相手のレジュメって本当に自分たちの専門と違う分野でやってるから難しいけど、うん、そういうのを理解するっていうのも結構面白くて、まあ、楽しかったなとは今は思える、
うん、なんかその評価もらえたっていうのがめっちゃ嬉しいかな、なんか、
ね、嬉しいね、
なんか今2週間頑張った回やったなみたいな、
うんうんうん、
めっちゃ思いましたね。
じゃあ
次は、私は、発表班に入ってたんですけど、なんか私1回生の時からずっと発表班をやらせてもらってて、で今年が3年目やったんやけど、なんか今までとはまた違った自分の代で参加するっていう、なんか本番までに間に合うかなっていう焦りとか不安とか、まあ、発表班内でもこう常に時間に追われながらめっちゃやっていく感じだったんやけど、でも本番は練習の中でも一番うまくいったなって、やりきったなってみんなで思えたので、ほんまに楽しかったなって思います。
めっちゃ良かったよ。
なんか聞いててめっちゃ頭に入ってくるし聞きやすいし、うん、なんかチラチラ、なんていうの、原稿ずっと見るわけじゃなくて、たまに前見たりしてて、めっちゃ良かったなと思います。
そうやな、やっぱ発表、うん、なんか全然第三者、この研究を知らへん第三者に伝えるっていう面で、わかりやすい言葉で言語化していくこととか、うん、やっぱただただレジュメに沿って、読んでいく発表やったら面白くないし、その構成とか考える面でも まあ、先生にアドバイスももらいながらではあったんやけど、自分たちで考えたりしてすごい力つけれたかなって思います。
なんか本当にレジュメの流れで発表するのがいいんかなって思ってるところがあって、で今回その千尋たちの発表班が全然その形としてレジュメ作ったものをうまくなんていうの発表にしてくれてるのがすごいなと思って、もうだって当日泣いちゃったもん。
嬉しい。だからそうやな、まあ、もう一班の応答班とかにも、
うん、
いろいろ兼ね合いとかもあって助けてもらいながら、ね、協力してできたので、うん、ほんまに良かったなって。
ほんまにめっちゃ良かったと思います。
その班活動が始まってから、
うん、
2回生が一部一緒に参加してくれる形で、うん、それぞれの班に1人2人入ってくれたんやけど、質問班どうでした？2回生が入ってきてくれて。
可愛くてしょうがなかった。
2人質問班に2人入ってきたんですけど、
そう、ね、
まあ、めっちゃやる気もあって、
うん、
なんかめっちゃ一生懸命質問考えてくれて、うん、めちゃくちゃありがたくて、
うん、
それプラスなんか癒しにもなったし、
ね、
なんか僕たちにのモチベにもつながりましたね、
うん、
2回生は。
可愛かったよな、めっちゃ、
はい、
なんかそう新しい視点で意見くれたりとか、なんやろ、空気を和ませてくれたりとか、ほんますごいこの最後の2週間参加してくれてよかったなって思ったな、
うんうんうんうん、なんか休憩時間とかにさ話しかけてくれるのだけでもめっちゃ嬉しかった。
なんか今までそんなに喋って話したことなかったんけど、俺は2回生と、なんかこういうきっかけがあったから今結構喋って仲良くすんねんけど、
うんうん、
めっちゃ嬉しいかな。
いいよね。
うん、
そうやな、しかも今年の2回生なんかみんなめっちゃしっかりしてるし、
うん、
もう自分らが2回生の時とは比べ物にならんぐらいほんまめっちゃ頼らせてもらって、すごい来年頑張ってほしいなってめっちゃ思う、ね、
うん、
本当に頑張ってほしい、うん、しかもなんか2回生も今回その討論会の中で、まあ、フロア質問してくれてて、うん、フロア質問っていうのはその対戦相手ではない他の同じ会場の他の人の発表とかレジュメとかを見て質問をするやつがあるんですけど、それでもなんかその先生の好評で評価してもらえるぐらい鋭い質問っていうのが出て、うんうん、すごいなって、
うん、すごい、
めっちゃすごい、
来年が楽しい。
なんか個人的に思うんですけど、なんか、うん、2回生ってみんなめちゃめちゃ元気やって、めっちゃのなんか何やろ、チームワークもあって能力も高くないですか。
めっちゃ元気、
うん、なんかみんなで話し合い討論する場でもなんかみんなが笑いながら討論し合うみたいな感じで、
うん、
見ていてめっちゃ気持ちいいし、雰囲気がいいなって思いましたね、僕は。
なんかね、そこの今年の2回生の色っていうのがもうね出てるもんね、
うん、
私らの時とはまた違う色があって楽しそう、うん、
すごいそういうのも感じれていい機会やったなって思うんですけど、
うん、
じゃあ実際当日めっちゃ緊張したと思うんですけど、うん、なんか感想とか教えてもらえたらなって思うんやけど、今日こうどうですか？
当日は正直そんな緊張しなくて、
ね、
なんか全然緊張してんくて、うん、今までで多分一番普通にやらせてもらえて、で多分、うん、落ち着けてたんかなっていうのは、
う
ん、ある。
さすが春やわ。
僕まあ質問班で何やろ、質問する前めちゃめちゃ緊張してたんですよ。なんか周りからめっちゃそわそわしてるとか言われて、
してた、
そんな周りに緊張伝わってるかなって思うぐらいだったんですけど、
ガチやったもん。
でもなんか質問班の席座った瞬間なんかその緊張がほぐれて、
うーん、
一気に集中できましたね。はい、逆に。 その本番前がめちゃめちゃ緊張しましたね。
うん、
逆に言って、披露とか発表とかめっちゃ緊張したと思うねんけど。
うん、あ、でもめっちゃ緊張したけど、やっぱ今までの中で一番楽しかったから、すごい良かったなって思います。あと、先生、うん、何優勝って決まった時の先生の言葉とかもすごい感動的で、うん、今までやってきてよかったなって思いました。うん。では、じゃあ前半はこんな感じで、それではここで本日の一曲に参りましょう。本日お送りする曲は、レミオロメンさんの粉雪です。
ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はレミオロメンさんの粉雪でした。では後半に移りたいと思います。後半はマンドコロプロジェクトについてお話しさせていただきたいなと思います。はい。まあ、マンドコロは結構討論会があったので活動を少し、まあ、お休みしてたんですけど、また討論会が終わったので活動を再開して、まあ集大成というか最後の方に、最後に向けて今からまた活動していくんですけど、まあ、討論会入る、まあ、ラスト入る2週間前に論文を提出させていただきました。でそのまま何の大会に提出したのかをまずは千尋に説明していただきたいなと思います。
京都コンソーシア、コンソーシアム京都っていう、
うん、
まあ、政策を、出し合う大会みたいなのがあって、うん、そのそれにマンドコロプロジェクトも出場するんですけど、そこにレジュメを提出しました。
ですね、
そうです、無事できましたね
無事間に合ってよかったです。
やって
めっちゃギリギリ、
そうね、で論文審査が通って、その当日の12月の19日ぐらいにある大会にも参加させていただけることになって、うん、カオゼミでは他にも3回生の今回前半で話させていただいたニュータウンの研究と他のプロジェクト2つと、あと2回生で1チームっていう5チームも出ることになってるんで、ちょっとだけ意気込みを春やお願いします。
意気込み、そうですね、マンドコロプロジェクト今までやってきたことを、まあ、発表する場なので、まあ、なんでしょうか、僕たちが頑張ってきたことを伝えられたらいいかなと思います。
そうね、
優勝もしたいけど第1話楽しみながら、うんうん、なんか僕たちの研究を発表するっていうのを目標にしたいですね、僕は、
うん、まあ、去年、ね、先輩マンドコロプロジェクトの去年の先輩方がこの今年出させていただくコンソーシアムで、まあ、最優秀賞を取られたということでちょっとプレッシャーがあるんですけど、うん、
めっちゃ
ね、ここら辺はどう思ってますか、千尋。
やっぱりその去年がすごかったので、うん、引き継ぎっていう形にはなるけど、やっぱり去年の先輩とはちょっとまた違った新たな視点からの研究ができたのかなって思うので、うん、そういう部分を伝えれたらいいなって思います、う
ん、だよね。またね、なんか授業提案とか結構やらせてもらったの私たちの代なので、うん、その辺とかも踏まえつつ、うん、大会では発表できたらいいなと思います。
うん、
で、その論文提出して、まあ次の週ぐらいかな、うん、まあすぐぐらいに、一緒に最近関わらせていただいてる、和紙大見の愛東町の和紙農家さんにご挨拶に伺ったんですけど、まあ、その際にいろいろお話は聞かせていただいて、まあ、梨農家も入らせていただいたりしたんですけど、実際に行ってみてどうでしたか、率直な感想を
率直な感想、まあ、実際に梨農家さんとこ行って梨農園っていうのを実際見せてもらったんですけど、 まあ何でしょうか、思ったよりもなんか梨の木がなってて、
うんうんうん、
結構大量に取れるんだなっていうのは思いましたね。それと同時になんかただ梨を栽培するだけじゃなくてなんかいろんな工夫されていて、
うん、
びっくりしましたね一番は驚きでしたね、
うん。まあ、梨の木もねなんか取りやすいように低く枝をこう、ね、
うん、なんかネットを上から、
そうそう、
木の上からネットかぶせて、
うん、ね、なんか低くしてたりそういう工夫があるのが見られてすごく面白かったなと思います。まあ、いろいろ話を聞かせていただいたんですけどその、まあ、梨農家さんに伺った理由というか目的についてちょっと教えていただいていいですか、千尋。
はい、以前からその梨農家さんにはズームとかでお話をさせていただいてたんですけど、まあ、そのお話しさせていただいてる内容としては愛東町の果物が、規格外で、
うん、
商品になっていない果物がどれぐらいあるのかっていう現状を知るために以前からズームさせていただいてて、で今回その実際にお会いしてご挨拶しに行ってその梨の現状とか改めて聞きました、
うんうん、聞きました。そうですね、梨って結構種類も多くて、
そうですね、
なんか知らないことを結構学ぶことができたんですけど、その梨農家さんにまあ挨拶させていただいた後にまた東近江で連携させていただいてる方とお話しさせていただいたんですけど、そこでは具体的にどういうことについて話しましたか？
福井さん、そうですね、財満さんっていう方とお話しさせていただいたんですけど、そのまあ何でしょうか、今週4日のドライフルーツについてのお話をさせていただきましたね。
うん、今週末にね、まあ、ドライフルーツを作ってみようみたいな感じで東近江の方に行かせていただくんですけど、まあね、いろいろ話が進んで進んで、
うん、
いろんなことをさせていただけそうで、
うん、ね、最初は梨だけでドライフルーツ作る予定やったけど、うん、いろんなフルーツにも挑戦してみたらいいんじゃないっていう風に言っていただいて ね、
ね、
たくさんの形で試作ができそうだなっていう風になったり、
うん、しその他にもそのまんどころで関わらせていただいている方にもお話聞いて、なんか今考えてらっしゃることとかを聞いた中でお茶を活用した、まあ、商品を作ってみてもいいんじゃないかなっていう、うん、また新しい発想っていうかそういうのも聞けたと思うんですけど、まあ、そういう、なんていうんやろ、熱を利用してやっていく事業の可能性っていうか、幅広さっていうのをすごく感じたんですけど、
うん、
まず、じゃあ、今週末のその試作に向けて、どういうふうに思ってたり、どんなこと考えてるんかを教えてください。じゃあ、あるやで。
どういうふうに、まあ実はまあ何でしょうか、ドライフルーツ作るにあたって、まあ、僕もちろんやったことないんですけど、まあ、ネットで調べた上でいろいろ実践して、まあ、美味しくできたらいいかなと思いますね。
うん、そうね、色はどう？
私はやっぱり事前にそのドライフルーツってどんなんやったりとか作り方とか調べていく上ですごい難しいなっていうのが分かったから、うん、こういう作らせてもらえるっていう機会をせっかくいただけたので、うん、しっかりなんていうかな、どんな感じでできたのかとかっていうのをまとめたり、
うん、
あとはそのまんどころの地域の方々にこういう風にしたらすごいなんていうか、よりいいドライフルーツになるとかそういう提案につなげられるようなこう学びの場にしていきたいなって思います。
そうですね、まあ、まあまあまあ今週末のまあ試作とか踏まえつつ今後のプロジェクト活動もまた頑張っていきながら、1年間の集大成迎えられるように頑張りたいと思います。
はい、
来週は笠木プロジェクトがお送りさせていただきます。 次の私たちのマンドコロプロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで。e メールアドレスは info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしましたのは、京子と、
ありがとう。
ひろでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。